イカと
イナリと
オケイの
イカらわしいレディオ
テーマ回。ラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
夏が始まりましたね。
暑い
夏
暑いね。
だって今クーラー入ってるね。
そうです、
うん、
暑が夏い。
あ、
クーラーいつから入れる？リカさん、
うちの住んでるそのアパートがすごい断熱しっかりしてるのか、
うん、
結構21、2度ぐらいで部屋の温度保たれてるの。
へえ、結構快適や
ん。うん、めっちゃええねんけど、急に始まんのよ夏が。
そう
なの。なんか限界値を超えるとどうも断熱材の防御力がゼロになるみたいで、
はいはいはいはい、
急に部屋が灼熱なんだよね。
あ、
それでやっとクーラーつけるから、その時期がいつ来るのかっていうのを考えながらトイレを直したイカです。
はい、マダミスビュッフェというイベントをやりました、リニョリです。
はい、えい、最近歯医者に通っているOKです。
けど
近況なさすぎる。
ないんすよ。
けど医者は通い毒やからね。
そう。まあ、もともと、大人になった時、
はい、
成人した頃には全く歯が健康的だった私ですが、どんどんかれこれ6、7年前ぐらいかな、うん、もっと前かな、うん、で一度大きめの虫歯をやらかし、
うん、
そして最近またもう一度大きめな虫歯をやらかしました。
あら、
結果、今歯医者に通っています。
え、奥？
ちょい手前、
ちょい手前、あの剣士ぐらいのあたり、
剣士の横ぐらい
微妙なやつな。まあ、分かる分かる。
まあ、それを今治療中なんですけど、
うん、
その歯医者がね、あの待合室で、
はい、
DVD を流してるわけですよ。違うな、あれ Netflix か。Netflix を垂れ流しにしてるんですけど、結構ね、あのチョイスがいいセンスがある。
その何映してるか。
そう、この前はワンピースの海外版のドラマを流しました、う
ん、気にはなるけど見ないタイプ。
そう
実写？
あ、実写の、あのルフィが海外の方で、ゾロが新田真剣佑がやってる、
うん、ああそうなんだ。
そうやつで、割と序盤のお話をやってて、
うん、
それ実写版があるという話しか知らん
けど。そうだよね、絶対自分から見ない。
そうで、だから待合室で流れてるとめっちゃ見てて、で誰々さんって呼ばれた時に、もう見てたのに
せっかく見てたのに、
ちょっと良くなってきたのに、
そう良くなってきたのに。でその次行った時には、
うんうん、
コナンの映画やってました。
おー気になる。
そうで、コナンの映画も始まった。そうか、そうそう始まったなっていう時に誰々さんって言うと、もう今いいとこやったのに毎回それで、ね、いいとこで呼ばれる。
気になるね。
担当の人がなんか適度なオタクさんだよね。
そうなのよ、
そういうのが好きなタイプ、
ね。そうで、歯医者って席に座った後もちょっと待たされる時ある。
待たされる待たされる。
でその時に、あの一応席の前にでっかいモニターがあって、
うん、
まあ、歯の写真とか写したりするとかのパソコンとつながってるんやけど、うん、
あるね。
でもなんか一応待ち時間になったら、
うん、
DVD を流してくれるみたいで、
ま、あ、いいね。
そうだからその看護師さんとか、まあ、歯科衛生士さんが、
うん、
あの操作して、
うん、
DVD のそのなんか、ね、なんていうの、あのディスク入ってませんよ画面が
出
てくる。なるほどなるほど。
でディスク入れましたよって言って、なんか読み込れましたってなって、
うん、
あのちょっと待ちくださいねって言って渡されんねんけど、
うん、
あのチャプター選択画面でずっと止まってんねん。
動かしてくれよ。
それは多分ミッションインポッシブルやろうなみたいな、ずっとトム・クルーズが大変な目に遭いそうなところの映像だけが流れ続けて
る、
う
ん、気になる。
DVD のね、そのチャプター選ぶとこって大体1画面を切り抜いてる。
そう、押してくれ、
頼む、このまま前か後ろかどっちかに行ってくれって
ほんまやな。
状態のまま3、4分待たされた後、あのお医者さんが、
うん、
お待たせしましたって来て、あ、終わりですわって
治療開始ですわ。そんな
にない
から、
そう、うん、なんか、いやでもチャプター選択画面で止まるのだけはやめてくれ頼むから前か後ろに行ってくれ
まあ歯科衛生さんが忙しい合間を縫って何とかしてくれるとしてくれんねんけどみたいな、
お気持ちは感じています、
うん、
でもそれならもう、あの何の変哲もない Windows のデスクトップ画面出しっぱでええから
あ、緑の丘な
XP やけど。で いう経緯でございました、うん、
はい、あ、面白い、
はい、はい、
マナミスビュッフェというイベントを初めてやりまして、
はい、
5月16、17にやったんですけど、あのグループ SNE さんとかね、うん、来てくれて、はいはい、なんなら吉田先生が来てくれたんですよ、うん、そう、あの、まあ、元々はその担当者さんが新作のこう GM を、うん、まあ、コンベンションみたいな感じでやってくれるっていう予定やってんけど、うん、なんか急遽吉田先生が私も行きますみたいな
でもふっかるなんよね、
どうしてもらいますみたいな感じで来てくれて、うん、だから、まあ、その来てくれた人たちはあの女子、若い女子4人やったから、グループ SNE の安田代表がって言ってもしかしたらふーんって感じやったかもしれへんけど、うん、まあ、でもインストしてもらって、
うん
うん、楽しんでもらいましたし、なんか他にもあの同人の作品、
うんうん、
普段なんかサークルさんとかでゲームマーケットで出してるような人、
うんうんうんうん、
そっちにも来てもらったし、まあ、私の作品も回して、うん、なんならおけいさんにも来てもらって、
はい、今回プレイヤーで入りました。
あ、じゃあ結構人数来た、
11択立てて8択埋まったんで、
うん、
まあうーんとかける4ぐらい、
うん、じゃあ大きい規模のイベントには、
そうね、めっちゃ成功したなって感じ、
うん、それはもう関西では最大規模、
うん、まあ、今までこんなことやってるとこなかったからね。
関東とかでや
ってやってないやってない、マーダーミステリーとか推理ゲームのそういう先行体験会っていうのは私が初めてやりました。
ああ、じゃあもうパイオニア、パイオニアすごい、
なんかアーリーアダプターの方とかが来てくれるわけよ。
アーリーアダプター
もう一回
アーリーアダプターの人ね。この人はなんかそういう新作の体験とか、私がそのインシュー村のオーロラの GM してた時とかも、そのなんか一番に来てくれたなみたいな人がやっぱり今後ポンポン入ってくれたりとかして、結構需要あるなと思いました。
ポンポン、だそういう人が広めてくれる。
そうそうそう、やっぱね、あの一番に体験しましたって言いたい人いるんで。
ああ
、うん、アーリーアダプターって何？アーリーアダプターっていうのはファーストペンギンですわ。
違う、
ファーストペンギンって何？
最初に海に飛び込むペンギンの話ですわ。
あ、だから最初の方に来る人ってことでいいです。
まあまあ、 あの早めにその物語を体験する、その、
うん、
別にその前評判とか関係なしに飛び込んでくる人、
ね、う
ん、
ああ、はい、その最初にやりたいっていう気持ちが強い人、
う
ん、
そう、
あ、まあ、そういう人が多いと嬉しいよね。
すごろく屋さんの先行体験会とか、うん、結構そのゲームマーケット前の試遊会とか、うん、結構あポンポン立ってると思うけど、
うんうんうん、
そういうところに来る人、
うんうんうん、
うん、ボードゲームではよくやってる。
まあ、フォアシュピールもあるしね、
うん、
あ
の、そう、まさにそういうやつですね。
アーリーアダプターな人向けでもあるしね。
そうなんですよ、うんうんうん、だからあの次は10月11、12にやるんですけど、うん、決まってるんですけど、うん、その次も頑張りたいなと思ってます。
お、よかった、はい、バリバリやってください。
バリバリ、
はい、
私はそんな皆さんが忙しい、なんか歯医者や、なんかアーリーアダプター言ってる間に
歯医者は別にいい
や前回話してフェードアウトしてなければいいんですけどのトイレの話をしました。
あ、出た、
うん、
はい、フェードアウトはしてないけど削りはしました。
まあ めちゃめちゃトイレが水だだ漏れやったっていうせいでしばらく
家のトイレが壊れたっていう
家のトイレが流せませんでしたが、
でパーツを購入したと、
うん、
うん、
パーツ届いて、
届いた、
なんか不思議なパーツが届いて、
うん、コースみたいなの届いた、うん、
それでやったって思って急いで、うん、あとモンキーレンチっていうのを買いました。モンキーレンチ、
はいはいはい、
モンキーパンチ
そう、てーてーてー、そのちょっとこうオープニングの
中途半端に乗るな
オープニングのね、あの作曲家の方が亡くなりはったとかいろいろあるんですけどそれでこうあのそれでレンチで直して、なんかすごいこう水道の人みたいな感じで必死に直して、
うんうんうん、
きれいに直りました。
あ、あ、乗ったんや。
おあんなにトイレってきれいに治るんやって思って、なんか今後言ってください。
困ったらね、
なんか水漏れしたって言ったら多少とうとうなら多少分かるんで
ちょっと詳しくなったとかちょっと分かったので俺詳しいからって言ってる人やん。
おお、けどあれやね、突然トイレ壊れたらガチ困る。
まあ間違いない。
水漏れた時本当にあんなにどうしようって思ったことないからね。
そう、しかもゴールデンウィークのタイミングやったし、ね、
そう、ゴールデンウィークのタイミングやったし、だから今後イナックスとか勉強していきたいと思
って、はい、それは次の就職先が決まりましたね トイレ修繕業者
思ったより体力仕事やから、うん、あの追悼の人ありがとうございますって感覚では、うんうん、
はい、
はい、というわけで、
あの、はい、後半は今回は、トークテーマに基づいて喋る回でございます、
は
い、
そうですね、はい、はい、後半だよ、
はい、今回はテーマトークでございます、
うんうん、
このテーマというのがですね、
はい、
4月、まあ、末頃にちょっと X で話題になっておりました内容からちょっと引っ張ってくるんですけれども、
うん
うん、ゲームの終着点が勝つことならばそのためにプレイしないのはそもそもゲームをやる意味がないのでは、
うん、
という話がね、そういうポストが話題になりました。
も
し
かしたら界隈で、
はい、あのテーブルゲームインザワールドさんが、うん、あの取り上げてらっしゃったので少し覚えてらっしゃる方もいるかもしれませんが、まあ、要はゲームやるんだったら勝つためのプレイングをしなさいよって言うべきなのかそうじゃないのかみたいな話なんですけど、まあ、結構ね長らくボードゲームやってる、まあ、我々そういうテーマに関して考えたことがあったりなかったりするんじゃないかということで取り上げていこうと思うんですが、じゃあ一番のベテランボードゲームはイカさんはいかがですか。やっぱりゲームは勝つためにやるんですかね。
まあもう俺の中では結論が出てて、
出てるやん、
あのゲームを勝つことっていうことは、うんうん、これ義務なんです。
なるほど、
まあね、それを目指さないってなるとね、
その、日本社会には、
はいはい、まあ、急に話が出なかった、ま
あ、社会という日本は勤労教育納税っていう義務があるやん。
ああ、
義務
がある。日本人の三大義務ですね、
うん、三大義務をやってれば、
はい、
結構みんないろんな生き方してるやん。
はいはい、
そのゲームって小さい社会なんですよ。
お、
勝つことっていう義務の中で、
うん、
生きていく社会なんですよ。
はいはいはい、
それさえ目指してれば、
そう、それさえ目指してればみんなあのそのゲームの中で、うん、あの生きていけるというか存在していいんですけど、勝つことっていう義務をしてない人っていうのは、
うん、
少々社会性が足りてないってことになるから。
なるほど、
はあはあはあ、
それはちょっと
最低限のことができてないと、
うん、まあ、例えばちょっと教育は嫌だって言って全く受けてないからちょっと 1+2 は何ぼかわからんみたいな人がおったとすると、
うんうん、うん、
成り立たないじゃないですか社会。ああ、
はいはいはいはい、はい、
けど ゲームを勝つことを放棄した場合成り立たなくなってくるっていう、
うん
のがあるから、あの勝つことっていうのは義務であり、それは頭の中に入れておいて自由にプレイしたらいいんじゃないのかなっていう考え
なん
です。
いやいやいや、でもさ、そのなんか、うん、あのもみさんとかにたまに言われたりとか私も思うけど、いかさんなんか、うん、スンってするやんゲーム中、あれ勝ちを目指しているように見えないんですけど。
勝ちを目指す努力ってっていうのを最大限にしようとして、うん、かなり難しい心になってきた時にスンってなるから、
うん、なるほどね、うん、こうゲーム中になんかこう不機嫌になったりとか、こうなんかもうゲームを進んでやってないように見えるっていう行動は、あれは、あ、勝ちを目指しているがゆえの、
うん、
うん、
そう、税金払おうもてお金がないとすごいスンってなるやん。それと一緒でゲームも勝てなくなったとか、ちょっとこのゲームは俺には辛いってなった時に若干スンとなる状態はあるはあるんですけど、けど、
はいはいはい、
勝ちを目指すっていうことの義務を捨てたことはあんまりないよ。
なるほど。
でもイカさんはもう1位になることを諦めてる時はあるじゃないですか。
うん、うん、
あのもうこれは俺はカタンをやるときに、
うん、
ロンゲストロードをロングロングロングロンゲストロードを取るのじゃみたいになってるときあるやん。
確かに、うん、あれは別に勝てない行動だよね。
あれは勝ちに向かってる行動ではないんじゃないの。
うん、点数は稼ごうとしてる。
あ、
うん、点数は稼ごうとしてるし、だから最低限納税すればいいっていうのと、すごい納税して社会に貢献しようっていう場合とか、あのすごい賢くなったりとか、そういうのあるわけだ。だからそのゲーム内でも若干勝つことに対しての強弱はやっぱ出てくるとは思うけど、
まあそうね、まあ、やっぱりその本人のコンディションなんかによっても変わってくるやろ
うね。変わってくるし、けどまるっきり放棄するっていうのはやっぱり前提が崩れるから。
はいはいはいはい。
あともう一個言っていい？
どうぞ。
はい、
う
ん、
そういう点でボードゲームとかはそういう前提義務があるから、
うん、
その義務があるものとして作られるはずなんです。
はあ、
ね、そうそうそう、勝つこと前提とした、
そう、
ゲーム設計、
みんな勝つことを、まあ、俺の意見からすると義務やと思ってるはずと思っ ってゲームを作るやん。逆
に作る人はもうそれを織り込み済みで作ってますよと。
織り込まないと成り立たないようなことになると思う。
はいはいはい、はい、
だからそうなると作者の意図も組み込めなくなるじゃないですか、
うんうん、なるほどね。
だから普通に考えたら点数を稼ぐとか勝ちを目指すって普通に考えるよなと思うけど、まあ、考えない人も出てくるけど、
まあまあまあ、
うん、
それによってね、あのキングメーカー問題が発生したりしますよね、
うん、とかもあるけど、
その1位の、まあ、自分が1位になるぞと思って行動してたら、うん、最前提みたいなものがある、うん、けれどもそれを放棄したことでみんな他の人がそれをしなかったことで本来1位に なるであろう人が1位になれないとか、
うん、は
い、みたいなことが起こりうる、
うん、ゲームバランスが崩れるから、うん、全員が義務と思って勝ちを目指してたら、うん、そのゲームは安定すると思う。
確かに、うん、まあ、例えばね、麻雀なんかは、
うん、
あの全員がちゃんと自分が、人の上がり牌を打たないようにしなければならない、
うんうん、
勝つを目指すためには、
うん、
なんだけど、あのわざとあの俺負けそうやから全然放流してもいいわっつって、どんどんどんどん人に当たり牌を当ててると、たまたまそこに合致した人が勝手に上がっていって、
うん、
1位が、うん、どんどんブレブレになる
みた
いなゲームだったりします、ね、
その点勝つことが義務、点数が減ることはいや、うん、点数増えることが嬉しいという前提があった場合はやっぱ、うん、あの相手に振り込むのを避けようってマージャンからなるし、
なるほどなるほど、
うん、ということで俺はそういう意見です。
はい、
う
ん
う
ん、じゃあ、
うん、
リュウさんはどうですか。
私は最近マダミスをしててまあまあ思うねんけど、まあ、ボードゲームとはちょっと違うけど、あのマーナミセリはどんどんあの点数が必要なくなってきてるっていうか、
はいはいはいはい、
点数がついてるゲームもあるけど、
うん、
それよりはそのゲーム中の過程を楽しむゲームになってきてると思うんですよ、うん、
はいはいはい、確かにマーナーミステリーのハンドアウトは、
うん、
これ何点これ何点って目標書かれてたのがスタンダードだった時期もあれば、
うん、
今はあんまり見なくなったね。
そうだね、なんかそのみんなでこの物語を楽しむことが、うん、まあ、一番大切ですみたいなことを言われる場合が多いと思うんですけど、
はいはいはい、
そう、その結局誰が勝ったとか犯人が逃げれた、うん、逃げれなかったっていうよりかはその3時間の間みんな楽しんで過ごせたねっていうところが目的な場合が多いんですけど、
はいはいはい
はい、まあ、ボードゲームも結構その点はあるんじゃないかなと思っていて、
はいはい、
うん、まあ、私あんま勝てないそのオーゲーとか勝てないこともあるけど、まあ、その過程が楽しかった場合は面白いゲームだなって思うのよ、
はいはいはいはい、はい、
別にね、4位で、
うん
うん、だから別に勝ちは目指さなくても、目指さなくても、うん、なんか勝てなくてもいい。
なるほど。
じゃないかなって思う。
それは例えば、コンボ気持ちいいとか、
うん、
なんかこの、自分がやりたかったこのアクションがうまくできたとか、そういう風な部分が楽しくってってこと
ね。うんうん、そうだね。そのボードゲームで言うなら、その3時間中、
うん、
まあ、何かを目指している時間っていうのはまああると思うんだよ
ね。あるあるある。
そう。ここを目指すために頑張ろうみたいな。
うん、
ことが、まあ、例えば勝ち筋においては、
うん、
的外れな場合もあると思うんだよね。
あるね。
そう、あの本来こういう風に動くのが最前提だっていうのがあったとして、
うん、
まあ、1手あたり 何点みたいな計算したりするやん、
はいはいはいはい、
する人もいるやん、
うん、います。
私はできないけど、
まあまあ、まあ、それがボードゲーム上手い人は結構それやってる人もいたりしますね。
うん、まあ、そうはできないから、
うん、
おみたいな目についたよしよしみたいな牛をとりあえず繁殖させたらあの1個3点なんやったら、
はいはいはい、
牛ばっかり繁殖させようって思うかもしれない、
うんうん、確かに確かに
牛わらわらおんの楽しいからね
楽しい、
うん、そうそうそう、そうい
うイカさん好みの、うん、プレイングやね
なんかピーキーな
はいはい、はい、
プレイングをしたとしても、
うん、
まあ、別にその勝ちを放棄してるわけじゃないと思う、
はいはいはい、はい、
その勝ち筋が見えないだけで過程は楽しんでるし、
うんうんうん、
何かを目指していると思う、
うんうんうん、
だから別にそれは、いい行動なんじゃないかな。
なるほどね、
うん、
確かに面白い。でちょっと今あの気になったのが、
うん、
まあ、ボードゲームはそうですよ、
うん、
でマーダーミステリーはあの過程を楽しむことっていうのがあるから、
うんうんうん、
点数っていうのがまあ消えてきてますよ。
そうだね、
っていう話になったけど、消えてきてるってことは、
うん、
点数がついてるのが不都合やったのかなって思うんやけど、なんで不都合やったんやろ。
あ、マーダーミスにおいて。
そう、
その、点数をつけてると、
うん、
その点数にこだわる人がいるから。
あーはーはーはー、うん、まあ、勝負にこだわる人が出てくる。
勝負にこだわる人がいるから。だってそのマーダーミステリーって本当に犯人が、
うん、
そのボードゲームとはずれるけど、うんうんうん、その犯人がカードを隠せたとするやん、
はいはいはい、
このカードさえ隠せていれば絶対にバレないっていうゲームデザインになってたとして、
はいはい、
それを隠さなければ隠していれば、うん、周り の, あの犯人じゃない人たちは真相が分からず、うーん、なんかよく分かんなかったねって言って宅の満足度が下がる場合があるんだけど、それは、ま、人によると思う、プレイングによると思うけど、うん、点数にこだわらず宅の満足度を上げるんだったら見せると思う。
は
ー、まあ、私ならね、犯人であっても重要な情報であってもこれさーって言ってしれっと出すかな。
なるほどなるほど、
うん、
まあでもそれで言うと、うん、まあ、結局そのボードゲームもマーダーミステリーも、
うん、
一応その目的があって、
うんうん、
自分なりのその、
うん、
勝利行動をする、まあ、ゲームの点数が一番高くなって勝つなのか、はいはい、犯人は逃げ切るみたいなところがその勝利行動になっているわけやけど、
うんうん、
それを達成すると結局他の人は1位になれなかったとか、
う
ん、犯人を捕まえられなかったって言って、まあ、その絶対にプラマイが発生してしまうわけなんやけど、
うん
うん、片やボードゲームはそれは OK、
うん、
なのに、い
やでもさ、そのガイアプロジェクトやってる時に、うん、OK さんだけ138点取ってて、
うん、
私とイカさんが53点とかで、
うん、
終わってたらそれは宅の満足度としては
なるほど、ね、
低いんじゃない
確かに宅の満足度は低いね、
うん、その楽しい点を、
うん、
どこに持ってくるかっていうのが、
はいはいはい、
なんかうーん、ちょっと偏見言いますね。
偏見どうぞ。
日本にゲームが来て多様化された感覚があるんですよ。
は
あ、
は
あ
はあ、
アメリカのボードゲームって、
うん、
絶対点ついてるっていう話があって、
うんうんうん、
テレストレーションでさえ点があるわけですよ。
いや、テレストレーションはもともとだからさ、点数計算あるやん。
う
ん、
そう、
点数それをあんま日本人はやらない。
そう、どんなゲームでも点数があるように作られる、
うんうんうん、
で点数ないのはおかしいっていうレベルなんですけど、うんうん、日本に来てからあの TRPG が一番分かりやすいんですけど、
はいはい、
昔の TRPG ダンジョンズ&ドラゴンズとかはもうダンジョンを攻略する
だ、ね、
うん、ダンジョンマスター対プレイヤーみたいなゲーム構造やったんですけど、徐々にそのセッション全体がどれぐらい盛り上がるかが勝利条件になってきて、
うん、
感覚になっていってるっていうのが、
うん、
結構海外の方にはうんっていう、
なるほど、
うん、協力ゲームも最近結構定期的だけど協力ゲームなんてあんまなかったんです
よ、はいはいはいはい、
日本が結構協力ゲームバンバン作るっていうか、
うん、
協力ゲーム好きだみたいな、みんなで協力して頑張ろうぜとか、
はいはいはいはい、
で協力ゲームでさえ点数こんだけの点数取ったらこれぐらいのレベルですよとか、
うん、あるよね、
あったりするけどあんまり日本人気にしないっていう
か、はいはいはいはい、
うまくいったらいいよねみたいな、
なるほど、ね、
感覚あるから、だからこれって結構文化の違いの可能性が若干あったりすんねんけど、
はいはいはいはい、
っていうのは俺思ってました。
ルールハックする、
ルールハック、
うん、
ルールハックとは、
ルールハックとはルールで許されてるから、うん、こんなこともできるよねってちょっと自分本位な行動をする、
うん、あのルールの穴をつくような行動を探すかどうか、
マジック・ザ・ギャザリングだったら、
うん、
これこんなことできるやんこのコンボでって言って、
はいはいはいはい、
やってると禁止カードになったりするやん、
まあしますね、まあ、それは強すぎた、うん、その運営側が気づいてなかったコンボを見つけた場合なんかに発生するパターン、
うんうんうん、それはなんか許されてるっていうか、カードゲーマーとしては楽しめる行為だと思うんだけど、
うんうん、
そのなんかボードゲームだったら例えばルールの穴があった場合、
うん、
それをやって楽しいのかっていう、
ああ、
うん、
それはボードゲーマーたちは多分ハウスルールでそれを考えるよね、
うん、あ、たまにあるよね、めちゃめちゃ強いカードとか、
そう、うん、明らかにこれこの能力強すぎひんこのタイルみたいな、
うんうんうん、
でいくらルールを見てもそうとしか解釈できなかった場合、
う
ん、
そうだね、
うん、今回のゲームはもう途中まで来てもうたから、うん、それでやるけど次回からはこれはちょっと強さ考えましょうかみたいな、
うんうん
う
ん、
こういうルールでやりましょうかみたいな調整を家の中のハウスルールとしてやるみたいなこと
は、ね、それはそれがさ、テラフォのエコライン、
あとテラフォーのエコラインとかタルシスっていう、
うんまあ、強いよね企業的に、うん、をずっと使い続けて勝ちまくる人がおって、
はいはいはいはい、
楽しいんかなみたいな、
あそうね、うん、そういう意味では、うん、あのハウスルールでうちはそれは制限してるね、
う
ん、
そうだよね、
うん、
あれテラミス ってかもね、あの、うん、種族、この種族はみたいな。
ああ
そう、ね、
バランスは取ってると思うけど、
そうやっぱり公式が最終的にはその話を聞きつけて調整してるパターンはあって、
うん、
まあ例えば、テラミスティカは、
うん、
この種族はちょっと強すぎますというパターンが発生したので、
うんうん、
まあ、今の革新の時代ってなったバージョンではそれはないね、うんうん、一応まあこれ強すぎ問題一応いてんねんけど、
うん、
あの元になったテラミスティカの方の話で言うと、途中から、各種族に初期点数の差がつけられました、
うんうんうん、ああそうだね、
そういうバランス取りね、
それはあの最初にはなかったのよ。
へ
なんだけどちょっとこの種族は明らかに弱いから、うん、最初下駄履かせますって、
そうかも
っていうのがついたことでバランス調整をするっていうバリエーションが、公式から出たっていうのがあったりとかするし、
うん、
さっきのテラフォーミングマーズに関して言えば、うちでは最初の初期の頃は、
うん、
あのエコラインと、タルシスは、うん、あのまあ、禁止企業にしたんですよ、
はいはいはい、
最初にランダムで配る中から外した、
うん、
だけどその2つが明らかに強いのは、
うん、
初期マップだけなんですよ、
うん、
まあ、エコラインはどのマップでもある程度強いんやけど、
うん、
タルシスは明らかに初期マップが強すぎる、
なるほど、
だったのでマップが複数出てきた以降は、
うん、
初期マップ以外では解禁になってる、
あーそうかも、
うん、
みたいな感じで、まあ、あのハウスルールもちょっと柔軟に
対
運用とかしてたりする、
うん、によってね、
うん、
みたいなのはあるね、
うん、やっぱそれをなんか勝ちを目指しまくってる人って、うん、まあそのなんだろう、周りがどう思おうが、
うん、
あの勝つっていう風にエコラインを初期マップでやって、はいはいはい、でも勝つって思ってる人からしたら、
うん、
なんで禁止されんのみたいな、
う
ん、っていう話じゃない、
確かに、
うん、勝つをもう思考とする目指す人がいてもいいと思うねんけど、
うん、
それって、
まあ、競技性を持ってるような感じだね、うんうん、
それって俺100億円持ってる金持ちやドバイで生きてるみたいな人と一緒になんか庶民と生きてるみたいな感じのなんかそのお互い差がありすぎて楽しいみたいに、あるいはその
違う、
そう価値観が変わってくるから、
あのやっぱりね、一緒に遊ぶ人同士でその価値観が揃ってないと不幸な組み合わせが発生する。
そうやと思う。競技性のあるなんかそのカタン の、 その大会とかなら、
うん、
みんな勝ちを目指していて、
あ、そうそうそうそうそ
う。まあまあその価値観が一致してると思う。
なのでそのニュルさんのさっき言ってた明らかにもう強すぎるやつでもいいから、空気読めてなくてもいいから勝ちを目指すねんっていうのは別に悪くはないんだけど、
うん、
それはあのそういう人たちで遊ぶべき。
そうだね、
うん、
でそれは例えばカタンの真剣に取り組んではる人たちっていうのは、
うん、
ちゃんとゲームに取り組んでて、
うん、
ゲームめっちゃ詳しいし、
うん、
実際強い、
うん、
っていう意味で素晴らしい、
うん、
だけども、
うん、
俺はきつかったみたいな話が出てくる、
そう
みたいなのは出るから、まあ、住み分けが大事やね、
うん
うん、だからまあ住み分けは大事やねんけど、うん、俺の中では、
うん、
俺はある程度広くいたいなと思う、うん、
なるほどなるほど、
あの上の方のその勝つことが
競技性的な
曲線、ね、みたいなところにもいたいし、
うんうん
うん、柔和なところにもいたいしやねんけど、
はいはいはい、
俺自身が柔和なんで
まあまあまあまあ、
あどうしてもね、
そんな競技できない、
競技できないけどたまにやったりはするけど、
うん、
まあね、TRPG の世界の話がちょっと出たから、
うん、
そこで言うと TRPG でもね、そのプレイヤー の、
うん、
あのそのプレイスタイルっていうものは定義されてて、実は過去にあのからじ喋ったことがあんねんけど、
うん、
その絶対に勝ちを目指します、強さを目指しますみたいなところは、
うん、
マンチキンと呼ばれてるんですよ。
確かに
そういうプレイヤーもいればルーニーって言ってちょっとお遊び、
うん、
バーをちょっと乱してでも面白さを追求するみたいな遊び方がありますよみたいなところもあるけど、
うん、
まさに今の話で言うと、まあ、対極の存在よね、
はい、
うん、
これがさっきのボードゲームで言うとっていう話になると、
うん、
あの常に勝ちを目指すプレイヤーになってくるし、
うん、
ルーニーは、うん、負けてもええから場が盛り上がればええやん、
あ、うん、やそうだね、極端に言うとそうやな、
そう
牛を100匹育てるみたいな、
そう
牛ばっかり育てるわあいつおもろってなる。
で俺この話話題をしようと思った時に、
うん、
あの頭の中で、
うん、
あの俺も、まあ、こんな話題出そうかなって思った中にあったのが、
はいはい、
まあ、勝ちを極端に目指しますのプレイヤーさっきの例で言うと、
うん、
ちょっとあの住み分けちゃんとせなあかんねになったんやけど、
うんうん、
あのさっき言ったルーニー、
うん、
あの場が盛り上げればええじゃないかのプレイヤーも結構あの気をつけなきゃいけない側面があると思ってて、
なるほど、
例えばハゲタカの餌食っていうゲームは、
うん、
全員が考え抜いた上でカードを出して、うん、せーので表向けた結果バッティングしてたら悪いことが起こるみたいなやつなんやけど、
ね、うん、
あれを例えばいや盛り上がるやんとか、うん、あのこっちの方がおもろいからっつって、うん、もうランダムでシャッフルしたカードを出しますみたいなプレイヤーが現れると、
うん、
もう急にゲーム性が損なわれるのよね。
確かに考えて出してるはずやのにっていうさ、
うん、でもそれは場がこれで盛り上がると思って出したプレイヤーかもしれない、
うん、
ってなってくると、まあやっぱり一定数勝ちは目指さないといけないは確かにあるな、
うん、
とも思う。
やっぱりその義務っていう話になってくるよなっていうね。
そうね、
勝ちを目指すっていうことを頭の中に入れつつゲームをやるとなんかそんなに荒れたゲームにはならないと思うんですけど、
うん、
さっき言ったプレイスタイル、
うん、
プレイスタイルがあのたくさんあってなんか六角形の図みたいなのができると思うんですね多分。でも六角形の図がある程度安定したプレイヤーと俺は遊びたいと思うタイプなんで、
うんうんうん、
どっかがとんがってると そのとんがってるそのグラフの能力がないと、
うん、
一緒に遊びにくいってなるから、
は
い
は
い、
ゲームがその人と卓を囲むゲームである以上、うん、自分の勝ちだけを目指してる極端に目指してるプレイヤーは遊びにくいやろなって思う。
なるほどね、
うん、まあ、パズルのピースが合いにくいっていう考え方なのかなってなると、あのとんがってる人は自覚を持って丸くなってほしいなって思う時がある。
分からんのちゃう、そういう人は。
うん、なんか
まあそれが合う人たちと出会えることを願いますって感じ。
うん、
丸い人は多数の人と遊べる人なんですよ。
なるほどね。
うんうん、けどとんがってる人はあの遊びと選ぶから、うん、いろんな人と遊びたいなら丸くなってほしいって思う時はある。
なるほど。
うん、まあでもあのボードゲーム遊ぶ場っていっぱいあるから、そのゲームスペース行ったりとか、
うんうん、
その個人のねあの家で。
うん、
クローズドに遊んでる人とか、
うん、
まあ、いるからその場に合わせたこうガラパゴスができてくるんじゃない。
確かに、
うん、
その結構初期から遊んでる人間からすると、うん、最初はとんがってる人もある人いろんな人がうぞうむぞうで遊んでたけど、
はいはいはいは
い、徐々にそういう住み分けができ
てるよね。
いい感じでできてる感じはあるんで、
やってると思う、
うん、もうずっとテラフォやってるあのクローズでやってる人とかおると思う。
まあいて
る
でしょ
う。そういうもうなんかもう100戦以上やってますみたいな、
はいはいはいはい、
そういうのもありやと思う。
大学のサークルとかさ、うん、結構うぞうむぞうとしてると思うん
だけど、間違いない。
その人たちがウェーイっつってあのおもろいやんってハゲタカをなんかランダムで出してる中、
うん、
いやっつってその
何かに気づいた今
ハゲタカをみんなで考えながら出した方がおもろいって気づいた人はそのなんだろうゲーマー的思考だし、別 の, そのサークルじゃない別のところに行くとすごい噛み合うかもしれないね、うん
確かに確かに。
けど俺結構何回か試したかもしれんけど、
うん、
全員ランダムハゲタカはどうだろうとかいう実験はや
っ、そういうことをやりたければやってみ
る。俺結構そういうの提案してやってみた、なるほどっていう、だからそういうのもある種多様な遊び方試してみて自分の特性を見るっていう点ではいいのかもしれないなって、うん、面白かったけどね。フルランダムハゲタカ。
じゃあまとめに入ります。
はい、
何事もほどほどが一番。
あーそうっすね。なんか丸くなることにより、
はい、
あのいろんな人と遊べるから絶対楽しいよと、
はい、
そういう風な人間になっていきましょう。
道徳の時間です。
勝つことも丸く、はい、
そうですね、
考えていただければいいかなって、
はい
はい、
まあ、あの結論もねわざわざ出す話じゃないんですけど、
うん、
まあ、こういうテーマでもちょっとこんな話見たので皆さんも考えてみてくださいなというところに一旦締めさせてもらえれば、
うん、もっと話したかったけどね。
まあこれ以上長くなっちゃうんで。
そうですね、はい、
はい、以上です。
はい、エンディング。
ボードオタのコーナーでございます。
はい、
はい、ハッシュタグイカラジでつぶやかれているポストを読み上げるコーナーでございます。
うん、
こちら黒菱進化さん、
はい、
2026年5月9日ボドゲ日記ということで、ハッシュタグイカラジのホワイシュピ大阪の感想を聞いてピタッコカルタ 32LDK 密室スクランブルがとても欲しくなった、うん、面白そうな感想を聞いちゃった時に物欲を抑えるの難しい、うん、お話いただきました。ありがとうございます。
やったー、ありがとうございます。
そんなホアシピのものに混じって密室スクランブ
ルそうなんですよ。あの残念ながら密室スクランブルは、はい、まあ、まだミステリーなんですけど、うん、あのゲームマンにはは
い、
指定しておりませんので、
そうですね、オンラインの作品なんです
。あ、ただ、ね、直ちにブースで購入ください、
うん、すぐ買えます、
すぐ買えます、すぐ遊べます、
うん、
はい、ぜひ遊んでください。
けどあとの2つはもうあのゲームマーケットの方が初で、うん、になるかな。
そうですね、うん、になりますので、まあ、あの今週末のゲームマーケット、
はい、なんかあのテーブルゲームズインザワールドさんの、はい、アンケート、うん、あのいつも新作アンケート取ってると思うんですけど、はいはい、そこでも注目されてましたね。
ああなるほど、
はい、
うん、うまく楽しそうに話せたってことやから、
はい、
勝ちあったね、
よかった。
フォアシピ大阪初のやつが、まあ、そのトップというか、うん、その辺2つがすごい点数高くて、
うん、おお
って感じ、
う
ん、いいですね、
うんう
ん、
さすがっすね、もう、はい、頑張りましょう。
はい、他、はい、の形ですね、ハッシュタグひらがな以下カタカナラジでつぶえていただきますと読み上げさせていただきます。
はい、
はい、ゲームマーケットの話をしましょう。
しましょう。
ゲームマーケット2026春はですね5月23、24でやってるんですけれども、
はい、
私はですね23日は、ボドマンというところにいます。
はい、
はい、208号室の幻影という作品を出してまして、こちらはハ01はーい
そう今考えてて何がいいかな語呂合わせと思ってんけど、
はい、そこで一人で立ってます
一人で、
はい、チパミと一緒に作ったんですけど、はい、チパミはなんか忙しいんですよ、うん、B カフェのブースにいたりとか、
はいはいはいはい、
メイキング BL のブースにいたりとか、うん、3つぐらいブース掛け持ちしてるんで、
なるほど、
バタバタしてて
困ります。
忙しい基本的には私一人でいると思います、はい、あのねマーダーミステリーブースの真横です
。おー、なるほど、
はい、
分かりやすい、
分かりやすいかなと思います。
うん、
はい、
はい、ぜひ買いに来てください。
はい、
そして、日曜日、はい、24日は、時すでにミステリーというところにいます。
はい、
こちらはですね新作お品書きは殺人事件の後でという作品を出してまして、はい、おけいさんにも遊んでもらったね。
はい、この間のマダミスビュッフェで遊びました。
はい、どうでしたか。
あの、まあ、夜のマダミス食堂という、
うん、
あのマダミステリーの専門ポッドキャスト、
うんうん、
まあ、リュウさんがやってるポッドキャストですけど、
はい、
まあ、こちらの企画の一つとして作られていて、
うんうん、
でポッドキャストの企画から作られてる意味がちゃんとある内容になってました
、うん、はい、まあ、言っても
そう、うん、聞いてなくても遊べるっていうところでもちゃんと面白かったです。あの、うん、私も実際夜の学び食堂あの2回ぐらいしか聞いてないんですけど全然楽しめました。
あ、よかった、
はい、
はい、こちらはハー07
ハーナ
ハーナ
のとこにいます。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、私の方もイカの方もちょっと話しさせてください。
はい、
確定しているのがおっさん水産が日曜日のみの、
うん、
A の14、
はい、
覚え方は A よと覚えてください。
はい、A よ、
で、何が出るか、まずあのうちの謎のゲームデザイナーが、
はい、
僕が考えた究極のショッピングモール間に合うかなって言ってました。
うん、なるほど、
はい、あとイルイランのねあの SNS 版も出します。
そうだ、
うんうんうん、
で、あの畑さんが頑張ってあの作ってこれが売れないと死んじゃうって言ってる学園アイドルマスタープロデューサーっていうゲームっていう、
ああこれだけなんかガチ
ちゃんとあのバンダイ
ちゃんとしたところ、あ、ちゃんと
コラボレーションして作った、
めちゃめちゃ怒られるらしい
ちゃんとね、あのレギュレーションがしっかりしてるからね、
はい、で、これはもうハーっていうゲームなんですけど、
う
ん、もうがっちりこう学園アイドルマスターのキャラで、
なるほど、
それをやっていただこうという。
そうですね、なので過去に学マスのアプリ入れてたよっていう方とか、
うんうんうん、
なんかがあの楽しみやすい。
もうね、ほんまパッケージだけでもめっちゃ綺麗にできてて、もう中 の, あのカードとかもすごい考え抜かれて、
あのお品書き見たんですけど、あの上記商品をご購入いただいた方には先着にてサークレインの私物より学マスグッズをプレゼントって書いてます。
まあ、ね、さんはねあの商売として学マスをやってるんじゃないんですよ、
うん、はい、
ただただプロデューサーとしてやってるんですよ。
本業です。
本業です、
ね、プロデューサーが本業なんで、
はい、
すごい出来が良くなってるんで、これ学園アイドルマスター知らなくても、うん、全然見に来てほしいっす。
へー、うん、
で、あの今回の謎の目玉、俺もあの寝耳に水やったんですけど、
はい、
あのえ、私が魔法少女ゲームというのを委託し受けております。
なるほど、
うん、なんか、魔法少女の 呪文を、食らうゲームです、
はい、
食ら
う、これはその私の方が知ってるんですけど、
はいはい、
あのノスモスさん、
はいはい、
ノスゲームのノスモスさんと、はい、あの一緒にマダミス作ってるチュパミの2人が、
はい、
あの作ってまして、
うんうんうん、
その魔法少女になる、なんていうの、魔法をかけるんだよね、
うん、
そう、なんとかかんとかになれ
って、テクマクマヨコンの部分ってこと、
そう、なんかノスモスさんがめちゃめちゃ可愛い魔法少女のステッキをウッドバーニング的な感じ、木とかシールとかで作ってて、
うん、
でそれをまず持つ、
持ちます
持ちます、
めちゃめちゃ
しますと、
デコってる、
はい、
そしてよ、ね、そのおじさんたちに、
はい、
あの亀になれって言ったら亀になる、
なるほど、
ウサギになれって言ったらウサギになるし、
ぴょんぴょん、
カード2枚で言葉作るんやった
っ、あ、カード2枚で言葉作るんだね、ああ、なんとかかんとかのウサギになれみたいな、
あのめっちゃしっかり食らった人がポイントっていう、
あ、無事あの、あなたが一番そのお題通りに食らいましたね、
攻撃を受けた人にポイントが入るっていう、すごいあのゲームです、
うん、なんかね、説明書を上げてました、チュパミが、
はい、はい、
ここには書いてる、嬉しくてスキップするゾンビになれ
みたい、結構あれやね、ちゃんとアクションせなあかんね、
あ、そうですね、うん、そうそう、そうなった、一番そうなった人が勝ちです、
なるほど、うん、ちゃんと皆さんにあの席からお立ちくださいから始まるやつ、
これね、
ま
あ、
でもね、これね、ステッキめちゃめちゃ可愛いんで、
確かに写真めちゃ、
まあ、子供用に買おうかなって、
いいね、
うん、のレベルっすよね、
そう
あのノスモスさんがもう今年はちょっとゲームは出ないとか言ってたんですけど、
うん、
あまりにも創作意欲が湧いてしまったことにより、
う
ん、恐ろしいものを作ってしまったんで、
クリエイティブ、
あの多分ノスゲームさん今年出ないらしいな、辛いなっていうノスゲームブース一番に来る女性とかおんのよ、その人が今回うちのおっさん水産に来るやろうなと思うとあの情報よ届けってなってます、
なるほど、ノスゲームファン集え、
ノスゲームさん の,、はい、あのね、アカウン、ね、アカウントでちゃんと宣伝してほしいと思う、うん、
今回もでもやっぱりウッドバーニングで作ってる以上ある程度数量は限界があるんじゃないですか、
限界あると思います、まあね、本当限界あると思うんで、
はい、
もうあの一番に来てください、
なるほど、
はいはい、
はい、というわけで、ゲームマーケットでお会いしましょう、
はい、
このラジオはスタンド FM にて配信されています。Apple Podcast、YouTube Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます。イカ取り乗りと OK のいかがわしいラジオで検索してみてください。また、ご意見やご感想は、X アカウント、@IKARAJI あてか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい。
今回のお相手は、
イカと、
りのりと、
OK でした。
イカがー